ほら、一緒にボードゲームしようよ。ほらボード。
はい、始まりました、ほらボード。今回の特別会話強烈ですよ。
そうなの？
そうなんですよ。今回こそですね、おそらくツイッターが荒れる。
やだやだ、やめようやめよう。
あ、じゃあやめます。はい、はい、はい、はい、ちゃおちゃお。いやいやいや、なしなしなしなし。せっかくなんでね、撮りたいなと思う今回はですね、またもや東中野のディアシピールに来ましてですね、館長さんをゲストに、と言ってもですね、館長さんがゲストに来るのはもう何回目なんだよっていう話なんですよ。
ゲストっていう呼ばれ方をしたのは何回目？
それで言ったら3回、4回目ぐらいですかね。もうサブレギュラーとして、基本的にまあもうよく出てくださっているわけですが、で、お店、ディアシュピールにいて、こう収録してるんですけど、
眠いね、朝だからね。
そうなんですよ、朝でね、ありがとうございます。で、何を撮るんだっていうところで、
あれでしょ、1周年だから、記念おめでとう、おめでとうって終わりにでいいんじゃないの？
ということで、うん、実はこの後、ディアシュピールの1周年記念ボードゲーム会がね、クローズで。
うん、まあね、1周年記念かわかんないですけど、普段お世話になってる方、はい、
なるほどなるほど、
ゲームしようっていう感じで、やろうかなと思ってる
んで。めでたい、そんな時にですね、うん、暗い話をしてやろうと。
暗い話はしない
よ。嘘、そうなん
です。暗い話はしない。俺はね、俺は暗い話、俺は暗くならない。
わからない。
聞いてる人は暗くならない。
私も、いくつか質問用意しましたけど、これ聞いていいのかなっていうのはすごい不安ありながら、まあダメだった時はカットしましょう全部、ね、
なるほど、
っていうぐらいちょっとそれ聞いちゃっていいの系をぶつけちゃう、なんとディアシピール丸裸会でございます。
5分で終わる。
ああ、5分で終わるか。どうなるか。下手したら2時間かかるか。はい、というわけで、どんどんいっちゃいますけれども、はいはい、まず1つ目の質問なんですが、はい、うん、お店をやりたいと思ったならば、まず何を準備するものなんですか？
準備。
はい。
準備ね。
いきなりの質問がね、お店やる人向けの質問なんですけど。
何準備するんだろう？テーブルとゲーム？
違う。違う違う。
何？
お店をやりたいな、開業したいなって思った人が、
なるほどね。
まあお金だったり、例えばちょっと館長さんこの前言ってたのは、うん、その、まあ常日頃からこう物件を見て回ってるといいんじゃないみたいな。
今でもやってるよ。
次
の店があるかどうかわかんないけど、もう物件見るの楽しいからね、
完全に、
ね。
ああ、趣味として、なるほどなるほど。
どこがどのぐらいの相場なのか、まあそれはいいとして、
はいはいはい、
そうだね、実際作る最近いっぱい増えてんじゃないかなって、
増えすぎなぐらい増えてますよ。
そうでね、ちょっと心配してるんですよ、さすがに多いなって。
ああ、 その心配っていうのはそのお店の心配なんですか、それともその市場的にカフェがもう飽和しちゃうんじゃないかって。
そうそうそう、市場的な話でね。
うん、
そう、まあ、やっぱり自分がここの、まあ、ここっていうかこのね、お店を立ち上げた時はまだまだ、まあ、ブルーオーシャンっていうんですかね、あのそんなに競合がなくて、あってもその店舗付きのプレイスペース、ローランドロードステーションあったりですとか、あとは
イエローサムさん、
そうね、はいはいはい、イエローサムさんとかっていうところがあって、うん、まあただね、そこはちょっと料金的にも安いですし、うん、客層的にもちょっと違うかなと思って、
うん、
そういう意味ではかなりのブルーオーシャンだったかな、うん、まあジェリカフさんぐらいかなっていう感じはしたんですけど、
うんうんうん、
今ね、
もうすごいですよ。
毎月 1,2 店舗くらいできてるでしょ。
できてますね。もうテーブルゲームインザワールドの記事がもう、だって追いつかないですよ。ね、この前なんか3ついっぺんに上がってましたからね。
あ、本当に？なんどこだろう？ 3 ついっぺん。
どこもまあもちろんあのこっちじゃないですけどね、全国で見てですけど、うん、
東京だけでも本当にまあ月1はないかもしれないけど、でも2ヶ月に1個ぐらいは出てるでしょ。
出てるんじゃない
ですか、うん、おそらくね、この1年間ぐらいで、
うん、
ちょうど自分のところが一番最初ぐら
い
でコロコロ堂さんできて、
はい、
でその次はどっかは分かんないですけど、まあね、いろいろジェリカフさんが店舗が増えたりとか、
うん、
サイコロブクロさんできたりとか、
うんうん、
ね、いろいろできてると思うんですけど、
はい、
そんなにね、僕逆に聞きたいんだけど、そんなにユーザーいないでしょって。
ああ、そうですね。だから広めたい気持ちでカフェとかプレイスペースをオープンしたものの、
そう、
じゃあね、そんだけ利用者というかボードゲームを好きな人がいるのかと、うん、そもそもカフェとかプレイスペースに来るような人なんですかっていう話ですよ。
だから好きな人はいっぱいいると思うんですよ、
うん、
だから、ね、いるとは思うけど、そこでじゃあボードゲームっていう選択肢を持ってくれる人が、
うん、
そこまで落ち着いてるかなっていうのは若干心配になっていて、
あれなんですよね、勘違いあるかもしれないですけど、うん、ボードゲーム会っていう、その、まあ、例えば300円、400円で、うん、まあ、どっかの会館でやってる ものに行ってる人がそのまんま
そうい
うお店を利用するかっていうとまた別なんですよね。
まあ家サブ行くよね。
まあそうなんですよね。
200円ぐらいでしょ。だって
そうなんですよね。
まあ
ね、
でもまあ確実に増えてることは増えてると思うんですね。だからまあ何を準備するかって話に戻るとすれば、今現状で自分が立ち上げた時とはちょっと状況が変わっていて、今準備すべきっていうかやるべきことはリサーチ。これね絶対必要だと思う。で今これから立ち上げようとしてる人とか、もう立ち上げましたよっていう方々が、僕の見えてる範囲だと、まあそんな心配はあんまりないんですけど、
はい、
正直もう見えてない範囲で知らない人は結構ポンポン立ち上げてる状況ができてきてるわけです。
そうですね。そうですね。
今まではなんとなくやっぱり業界で、はい、あの人知ってるなっていう方が、ちょっとお店始めましたみたいなのがもう1年前にあって、ちょっとあって、はい、最近はもう、この人誰なの的な、まあ誰なのってちょっと言い方悪いけど、
そ
うそうそう、あまりその、あ、ボードゲームとかやってる人なのかなみたいな。
見たことないなとか聞いたことないとか、ツイッターにもそんな出てない人が。
そうそう、いきなりポッてできた人が立ち上げてると、その人たちは、じゃあどういうところでゲームをしてて、どういうお店をしてて、どういう見通しを立てたのかなっていうのが全く見えない。
そういう人、まあ、例えば、あの、ジェリジェリカフェの白坂さんが、どっかのコラムであったと思うんですけど、そのお金持ちが、その趣味程度でポッと、例えばそういう事業をやって、で、価格破壊をされちゃったら、それこそこの市場成り立たなくなっちゃうよっていう話が書いてあったんです
ね。それもあるしね、やっぱりどっかの企業がパッと入ってきちゃうと怖いっていうのもあるけど、とりあえず今のところはそこまでなくはないのかなって気はしてるんですけど、そこまでまあ心配する風ではない。
ではないですね。でもリサーチは何にしろ必要だということですね。
値段的にね。いや、だからほら結局そのさっきお客が来ないって言ったのはそれに繋がるんだけど、じゃあ平日ね、まあ休日はそれなりにお客さん来るかもしれないですよ、お店作れば。でも問題は平日だって平日は多いんだから、
そう、ね、
週に5日ある平日、はい、2日ある休日じゃないですか、
はい、
で5日のその平日っていうのはじゃあお客さんが他のねそのゲームスペースなり、カフェなりにどのぐらい来てるのかと、
あ、じゃあまず回ってみた方がいいですね。
そうそう、とかっていうのをちゃんと調べてるのかなって、そう思うんだよね。だからあの家サブなんかも料金安いけど、じゃあ平日のね昼間の時間帯ずっと埋まってるかって言ったら、まあ、水曜日とかねちょっと、はい、ちょっとイベントっぽくなってる時は埋まってるかもしれないけど、まあ、基本的には埋まってないわけですよ。当たり前だけど。
そうですね。
まあ学生がね、あんまりいない土地ってのもあるかもしれないけど、じゃあ学生がね、いっぱいいる土地にね、じゃあカフェ作りますってカフェ作ったら、学生がいっぱい平日の昼間に来てくれるのかって言ったら、
まあ来ないですし。
そうでしょ。
しかも学生はそんなお金ね、たんまり持ってるわけじゃないですから、たくさん長時間落とすわけではないですよね。
まあね、カラオケとか行くよりは、時間的なあれは安いかもしれないけど、
関東の、そう、あの、安くはないですよ、カラオケは。けど、地方はね、カラオケめちゃくちゃ安いです
よ、
ね。
まあ安いとこもあると思う。だから昼間の時間帯900円ぐらいで、5時間、6時間、もうちょっと長く遊べるカラオケもあると思うから、
ね、
ドリンクも全部ついちゃって。そう。まあそういうところと比べはもちろんね。
まあなぜカラオケの話してるかって言ったら、その娯楽ですよね。
そうそう。だから別にカフェがなくても、ボードゲームカフェがなくても、その、周りの、例えば学生を当てにしてんだったら、学生がどういうところでどういう金額で遊んでるのかとか、そう。で、その学生を全部引っ張り込めるわけじゃないから、
はい、
そう。じゃあどのぐらいお客さんが手に込めるのかとかってそういう見通しをまずしないと今かなり厳しいと思うんですよ、ね、店舗が少ない時ってね、どういう状況であれじゃああそこに行こうかって言ってみんな目的外じゃないけど、
はい、
そうそう、もうそこしか選択肢なければみんな来るじゃないですか、でも今選択肢が出てきてるんで、そう店舗がいっぱいできてるから、じゃあ他の店舗がその選択肢がいっぱいある中でどういうどのぐらいお客さんちゃんと捕まえてるかっていうのはリサーチなきゃダメですよね、やっぱりね。
そうですね、あとあれですね、物件例えばここいいなって思ったらその周辺もやっぱり見ておかないと、
その辺がね、自分が立ち上げた時はそんなに必要なかったんですよ、
だ
からここに建てれば新宿も近いし、そうそう、総武線沿線だし、それなりにあのここに来てくれるお客さんがやっぱりいるなっていう風には思ったんだけど、でその時期に建てたからその時期から来てくれる人は、ね、他のとこに行かないでうちに来てくれるお客さんもいっぱいいるし、
はいはい、
そうそう、行ってしまえば、ね、飯田橋の、ね、グリュックさんとか、神田の、ね、遊びカフェの方が会社から帰りに近いけど、ここにわざわざ来てくれて、はいはい、で遊んで帰る方っていうのもすごい常連さんでいらっしゃったりするわけですよ。
ディアシュピールの場合ってどちらかというとあれですか、やっぱゲームフリークな方が多いですか。
まあそうね、そう、これもちょっと話そうと思ったんだけど、結局助けてくれるのは、助けてくれるって言い方変だけど、
はい、
じゃあ今時間が空いてるんだったら行くよって言ってくれるのはやっぱり前から知ってる人じゃないですか。
そうですね、
だからそういう意味ではフリークが多いから、知り合いがね。
なるほど、
そう
調布の穴の頃からの、
そうそうそうそう、まあ、もあるし、うちの常連の中でもやっぱり平日のパスとか 買ってくれるような人はやっぱゲームをかなりやる人が多いから、
平日パスって私正直あれはもうお飾りで、うん、基本的にそんな購入する人っていないと思ってたんですよ。いるんです
よ。いるいる。でもそんなにいないけどね。多くても5人ぐらい。
5人でもすごい、
うん、そうそう。でもほらね、4人いればゲームできるから、平日パス4人出せば、
は
い
は
い、
確かに、
もうその人たちゲームできるし、うん、バラバラに来たとしても、うん、1人のお客様がねフラッと来た時に、うん、パス持ってる人は別にここにいてさお茶飲んでるだけでもいいわけだから、
確かに、
そうフラッと来るでしょ、はい、したら1人のお客さん来た時に一緒にゲームできるから、うちの人もメリットがあるわけですよね。
なるほどね。
安く提供してしたとしても、そう、うんね、自分が全部相手するよりはお客さん同士にやってもらった方が自分の手が空くんで、はい、また違うこともできるじゃないですか、うんうんうん、そういうのもあるから。
ありがとうございます。なんかもうこれだけで話終わるぐらいだった。
終わる。
じゃあまあそこに付随する話でですね、うん、オープンまでにかかったお金を教えてください。
なるほど、
はい。
もういろいろあるんですけど、はい、なんだっけ、ジェリカフェじゃないと、リトルケーブは600万ってましたよね、
これ。そうですね、ホラボドのね、以前のスペシャルでもその話ありましたね。
で、あれですよね、新しいジェリカフェの店舗も同じぐらいかかってる、
ね、かかりましたね、
うん。うちは、店舗だけで言うなら、はい、まあね、皆さん知ってる方もいらっしゃると思うんですけど、そんなおしゃれな内装にしてないんで。
そうですか、
うん。
十分だと思いますけど、
ね。350万ぐらい。
わー、あれでもやっぱちょっと、お値段的にも、だいぶ抑えてますけど。
多分ね、家賃が安いっていうのがあるんで、家賃が、
そっか。
そう、だいたい家賃が1ヶ月の家賃の10倍を見込むんですよ。
うん、うん。
そう、10倍ぐらい。敷金、礼金とかってないかもしれないけど、はい、保証金とかっていうのは、やっぱり店舗だと、普通の賃貸借りるのと違って、事業がうまくいかなくなったら、ね、夜逃げされるかもしれないじゃないですか、行ってしまえば。
そうですね。
そうそうそう、うんうん、住んでるのと違うから。
うん、うん。
そう。そしたら、店舗貸しっていう時は、だいたい保証料が高いんですよ。
高いですね。確かに私も調べましたけど、そうそうそう、相当かかりますし、あと何でしたっけ、食べ物を出す場合は、より高くなるとか。
うん、そうそう、うんうん、っていうのはこの店内が汚れる可能性も高いからっていうのもあるかもしれないんだけど、うん、そう、だいたいレベルがあって住居貸し、
うん、
それより1個レベルが高いのは事務所貸し、
うんうん、
事務所貸しが安いんですよ。で、事務所貸しがあって店舗貸しっていうのはかなり高い、
はい、
そうで店舗貸しになっちゃってるんで、だいたいまあ家賃の10倍は最初の初期経費としてかかりますよと、
う
ん、プラス、まあ、内装はほとんどしてないんだけど重機代ですよね、うん、重機っていうのはテーブルとか、
はいはいはい、
棚とか、
うんうん、
そうそう、あとはそのキッチン周りのものとかっていうのがいろいろあったりするんで、うんうん、重機代、
うん
ね、テレビなんかも全部新調で買って、テレビも買ってるし、パソコンも買ってるし、うん、まあ、それだけで30万ぐらいやっぱりしますよね。
そう。
だから安い、でも安い方ですよ、うちは。
あ、そうですか。
50万はね。そう。ただ、この350万に、プレイ用のゲーム代は含まれてないから。
そうですね。
じゃあ、プレイ用ゲーム代を全部含めたらいくらになるかって、やっぱり600万がかかっちゃうね。
あら、あ、でも別にそのお店を始めるにあたって、うん、新しく買ったっていうよりは、そうそうそう、課長さんがもともと持ってた、コレクションしていたものから持ってきてますよね。
そうそう。200万ちょいぐらい持ってきてるから。
じゃあそのゲームだけで今後ずっとやれるわけじゃなくて、うん、当然新作が出たらまた入れるしっていうのも含めると、うん、そうですよね。お金かかりますね。
まあ、あとはうち販売もやってるんで、
物販も。
そう、物販やってるんで、内装費はかかってないけど、うん、物販用のやっぱ商品は一番最初100万ぐらいはやっぱ仕入れてるんで、そう、もうちょっと仕入れてるかもしれない、もしかしたら。そう、
あれじゃあですよ、うん、まあ、ちょっと次の質問にも入るんですけど、はい、最初何ヶ月赤と見越してたんですか、その予想として。
1年か。
1年赤ってことはそれなりのもう貯金がないと無理じゃないですか。
そうね、
うん、
そうだから、まあ真っ赤っかっていうか、例えばだけど、
はい、
単月で20万も30万も赤は出るとは思ってない、もちろんね。
うん、
そうだから自分がちょっとご飯食べて、生活するに自分の人件費考えたら赤になるなっていうぐらいの。
なるほど、それをね。
だ、自分の人件費は逆に、そうそう、うん、生活を質素にすれば赤の幅は狭まらないぐらいの、
う
ん、
そうですね。
そう、見通しの赤だから、
うん、
まあ貯金って言っても1年間まあ大体暮らせるぐらいあれば、
うん、
まあいいかなとは思って
るんだけど。とはいえ、ディアシピよりも当然いるのはバイトさん。
そう。
ね、人件費ありますよね。
うん、うん、まあそこも含めて、まあ自分が食ってけるか食ってけないかぐらいの赤が出るぐらいかなっていう。
な
見通し、
ね、
そうで、うん、当初はやっぱりバイトも時間がね、あの週2回、
はいはい、
土日だけ、
うん、
プラス、金曜日の夜だけっていう雇い方だったし、
お、今は違う、
今はもう毎日、あの一応フルでいるっていう。
また可愛い女の子はバイトでね、
うん、
素晴らしい、
うん、それだけは自慢ですね。
だけかい。そんなことはないでしょうけど。1年間実際どうなんですか、赤ではさすがにない今は。
うーんとね、だから人件費含めてって話をすれば、うん、やっぱり最初の半年間ぐらいは 赤でしたよね。
ああ。
そう。人件費、ね、自分の人件費ね。そう。
自分が見た限りだと、うん、その結構お客さんも開業からわーっと入ってた印象はありましたけど。
そう。だから、プレイスペース儲かんないです。
うーわ。夢なくなる。儲からない。なるほど。物販もありきで考えないといけないんじゃないですかってことですか。
そう、この前回も言った気がするんだけど、
はい、
こっちってのはまあね、ちょっと見えないけども、はい、プレイスペースの、稼ぎは、経費で全部なくなる。
うんうんうん、
で、物販の稼ぎで自分の給料が出るっていうイメージなんで、基本的に。そう。だこっちの、ね、こっちってのはまあプレイスペースの売り上げで、家賃も払い、光、うん、熱費も払い、バイト代も払い、
うんうん、
であとはその仕入れ代、もろ、仕入れ値っていうのはまあゲーム以外 の, その飲食の仕入れ値も払い、
うんうん、
あとは通信費うんぬんって結構かかる。
かかるんですね。
そう。それは全部経費を出して、うん、まあトントンちょっとプラスぐらい、
お
そう、まあちょっと波があるからトントンからプラスちょっとプラス出るかなぐらいで、残りの向こうの物販の、
うんうんうん、
でもそれも仕入れ値は向こうは向こうでつけてるから、
うんうん、
その仕入れ値抜いた単純に利益の部分が自分の給料になるっていうイメージだから、だから例えばだけどここ今20坪ぐらいあるんですよ、
はいはいはい、
お店が、
はい、
でプレイスペースの坪がだいたいまあ14ぐらいなのかな、12から14ぐらいの多分スペースだと思うんですね、
は
い
は
い、そ
う。
で、やって、儲けが出てないわけですよ、要は。
うわ、厳しい。
そう、言ってしまえばね。
うん、
そうか、キッチン含めなきゃいけないから、やっぱ14ぐらいあると思うんですよね。
別にでもここすごい家賃高いとかそういうわけじゃないですよね。
全然ない、そう。都内ではもう全然安いと思う。そう。で、そう。でもそれは分かってたんで、
はい、
もう半ば分かってて、
うん、
だから物販やってるし、
うんうん、
そう。で、今は最近は卸なんかも始まってるし、
そうですね。
そうそうそう。いいね、手は広げて、うん、広げてるっていうのはちょっと正確じゃなくて、もともとやろうと思ったことがだんだんできるようになってきた。
なるほど。そうそうそ
う
そ
う。で、やっと、そのさっき1年間は赤字だろうっていう目算の中の1年間以内で黒字化するってところになんとかたどり着いたかなっていう感じは今していて、
はい、
だから逆に言うとこっちしかやってない、プレイスペースしかやってないお店が経営が成り立つんですかっていうのはすごくね、今、同業者だから、
うんうん、
謎。
どうしてんだろうと。
そう、どうしてんだろうと。もちろんね、うちはカフェではないんで、プレイスペース、まあカフェではないっていうふうに言ってるんですけど、
はい、
別にご飯もあるわけじゃないし、
はいはい、
でも飲み物は意外とこだわってるんだけど、
うんうんうん、
でもまあそんなメニューがたくさん豊富にあるわけじゃないんで、
うんうん、
メニューを揃えてで飲食で利益取ってるって部分はね、他のお店はあるとは思うんだけど、
はい、
まあそれにしたってね、
うん、
1人が食べるね、じゃあ1日1人が来てその人が5食も6食も食べるわけじゃないですから、
うんうんうん、
限界もあるし、
はい、
っていうことを考えると、
うん、
やってる自分がこうだから、やってない人はそこによく飛び込めるなっていう、
あれじゃないですか、
うん、
バイトとかを使わずにもう自分一人で回してるとか回そうと思ってるってことじゃないですか、
まあ、逆にそうじゃないと厳しいよね。だからバイト代に今払ってる自分、うちのお店がバイト代に払ってる分が、
はい、
まあ、それぞれのお店の取り分だって考えれば、
うん、
まあ、確かにプラスにはなってるかもしれない
けど実際どうなんですか、バイトさんがいなかったとして回ります、
うん、いやー回んないと思うんだよね。せめて夕方だけでもバイトさんいないと、
うん、
だって店舗をやってるわけだから、その、
うん、
ね、いくら例えば物販してないって言っても、
うん、
その接客以外の仕事も絶対あるわけですよ。
ああ、そうですね。
そう、
うんうん、
そこをじゃあいつやるのって話になると、うんうん、ね、じゃあ店舗終わってから家でやるとか、
うん、
店舗始まる前にね、午前中やるとかっていろいろあるかもしれないけど、
うん、
多分倒れるね。
そうですね。
そう、
そうですね。
で、それも店舗も一人でやって、
うん、
その後のね、仕事も全部自分でやって、
うん、
店舗が6時で終わるならできるかもしれないけど、
はい、
この業態だと結構みんな遅くまでやるじゃないですか。
うん、
まあ、やっぱ仕事帰りに来る人とかを捕まえたいって言っちゃあれだけど、来てもらいたいからっていう理由で やって、遅くまでやって、で、昼間から、もしくは夕方からでもいいかもしれないけど、やって、
うん、
それを毎日繰り返したら多分一人じゃ持たないですよね。
持たないですね。あと、まあ、ちっちゃい話かもしれないですけど、うん、やっぱイメージ戦略的に、
うん、
そのバイトの子、まあ、例えば若い人とか、まあ、特に女性とかだったら、
う
ん、イメージやっぱ変えやすいですよね、わかりやすくね。
うん、
なんで、お店自体も行きやすいなとかって考えるならば、うん、まあ、普通に投資としても、まあ、バイト代っていうのは考えておかないといけないのかなって思うんですけど、
ね、
うん、
まあ、絶対一人はいた方がいい。逆に言うとね、
うん、
もっと逆、ずっと逆に言ってるけど、
はい、
そう、バイトを雇って、 て成り立たないような仕事だったらやめた方がいいかも。
まあそうね。そう。そんな気にならね。
そうそうそうそう。
あと動けなくなりますよね。自分一人でしかないんだったらもうじゃあお店にずっといますし、うん、そうなるとどうしても閉じて閉じて行っちゃうんで。
さっきもちょっと言ったんだけど、うん、やっぱり最終的に助けてくれる人って、うん、お客さんっていうよりは、うん、それまでに培ってきた人脈じゃないけど、
うん、
あの周りの人なんで、
はい、
そう。で、お店始めたからじゃあもう接触なくなりましたって言って、どこにも顔出しません、どこにも身動き取りませんってなっちゃうと、はい、結構厳しいと思うんですよね。
あ、
そう。お客さんいない時とか、暇な時に来てくれるのはやっぱり、昔から知ってる人なんで。
う
ん、
なるほど。はい。ありがとうございます。
いい
じゃあ次行きますけど、ま、よくツイッターなんかで、うん、ま、たまに話題になるんですけど、うん、ボードゲーム貸し出してるってそもそも、そういうのってグレーなんじゃないの、ブラックなんじゃないのって出るんですけど、
何に対して
なんですか。私も別に詳しいわけじゃないので、うん、例えばまあじゃあ権利ですよね。そういうので遊ぶ、例えば、うん、そうですね、以前にあったのが、うん、ラブホテルでテレビゲームを遊ばせてたので、うん、その企業さんから
訴えられた
と、やめろ訴えられたっていうのはありましたけど、うん、
問題があるかないかで言うと、
はい、
ない、
ない、
全くない、
全くない、
真っ白です。
真っ白なんですか。
真っ白です。
あらあら。
これね、勘違いしてる方いらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、
権利っていうのは所有者が第一で持つんですよ、
はいはいはい、
基本的には、
はい、
そう。著作権っていう考え方がね、皆さんね、気になってる方がたくさんいると思うんだけど、
うんうん、
著作権っていうのは例外中の例外だと思ってください。
あれ、
この権利の中では著作権というのは例外中の例外中です、
うんうん、
あれを、ね、行使するっていうのは非常に特殊な例だと思って、
うん、
ね、考えていただけるといいと思うんですけど、
はい、
じゃないと例えばね、この世の中にタイヤを作った人がいるとするでしょ、
はい、
ね、丸いゴムのタイヤを、
うんうん、
でも丸いゴムのタイヤの権利を誰、うん、例えば分かんないですけど、ブリヂストンがね、例えば持ったとして、
はい、
まあ、持ってないと思うけど、
は
い、そう、持ったとして、じゃあ丸いタイヤをね、権利がうちにあるから、うん、あなた使っちゃダメですよっていうのを全部に行使されたら、買った人だろうが何だろうが、持ってる人がタイヤが使えなくなるなんてことがあるかもしれない。
まあまあまあ、まあ、
そう。だから権利ってのは基本的に持ってる人が所有する。そう、例えばね、盗んできた自転車、
はい、
ね、自転車盗んできましたと、
はい、
あそこに自転車が、この前ね、これね、ほんまでっかいやってたから そのまま行っちゃうんだけど、そう、自分の盗まれた自転車を見つけたとしても、
はい、
その自転車を返してって勝手に持ってきたら、これ法律で罰せられる。
あ、そうなんですか。もう絶対その番号を振ってて、それがもう間違いなかった。
間違いなくてもなる。それは所有者がまず第一の権利を持ってる。だから盗んで来ようが何しようが持ってる人がまず権利を持ってる。だからそれは警察にちゃんと訴えて自分のものだということを証明して取り返さないと、勝手に持ってきたら窃盗罪になっちゃう。
でもそれって日本の法律であって、
うん、
海外
これはね、世界的にそうです。
あ、そうなんですか。
ここをしないと自分が持ってるものを自由に使えなくなっちゃう。
だ
から権利っていうのは基本的に持ってる人が全部所有するんです。だからゲームを貸し出すのがいいか悪いかっていうと、ゲームを貸し出すのはもう買って、
うんうん、
持って、お店として持って、それを貸し出してるわけだから、
うん、はいはい、
何の問題もないわけです。
ただ利益が発生しますよね。
利益は発生するかもしれないけど、何の問題もないんです。じゃあね、なんでゲームが問題になるか、うん、じゃあなんで音楽が問題になるか、
う
ん、
あ、ゲームっていうのはテレビゲーム、
テレビゲームとかね、はい、問題になるかっていうと、
うんうん、
あれはね、だから著作権をすごくね、言い方は曲解じゃないけど、
う
ん、すごく都合のいいように解釈をした結果、
はい、
抑えることができましたっていう特殊な例なんですよ。
抑えることができました、
その差し止めをね、使用差し止めできます、はい、できますよっていう特殊な例で、
そもそもそういう組織ありますもんね、ジャスラックとか。
まあ権利団体もありますけど、はい、あれも法律に基づいて一応作られてる。そう、なぜかというと、著作権法という中で、守られているものがですね、大きく分けて、まあ、いくつかあるんですけども、
は
あ、例えばゲームだと上映権、
うんうんうん、
っていうのがあるんです、ね、上映権の侵害、
うんうん、
上映権っていうのは不特定多数の人に映像を公開すること、
うんうん、
公開というか誰かが権利を持っている人の映像をこう流す、不特定多数の人に流す、
うんうん、
っていうのはこれは上映権の侵害だからダメですよと、うん、で、はい、ゲームは映像なんで上映権の侵害に当たります、ダメ。
ああ、そっかそっか、はい、
そう。でもボードゲームは映像じゃないんで上映権の侵害に当たらない。
そうなんだ。
そう、
へー、
そう。でまず一つ、
はい、
で音楽は演奏権っていうのがあって、
うん、
演奏権の侵害っていうのは誰かが演奏したものを、まあ、CD であれなんですけど、それを流してるんで、
なるほど、
そう、それは演奏権の侵害だからダメです。だから管理団体できていて、それは抑えてますよと。
なるほど。
あと本ね、
はい、
本じゃあ、ね、出版に例えられるじゃないですか、よくボードゲームって、
うんうん、
そう、出版物みたいな感じで、なんかこのゲームを出版しますみたいな感じで言うじゃないですか、
はい、
じゃあこれは本とかの本もね、著作権上に守られてるじゃないですか、著作権に、
うんうん、
じゃあ本とかと同じように、著作権に守られてるんじゃないのって言われたら、守られてますけど、本の守られてる著作権は、うん、複製権。
あー、なるほど。
そう、つまり、これを貸し出すこと ことは貸本屋とか全然違法じゃないわけですよ。漫画喫茶も違法じゃない。
確かに
全く違法じゃない。なぜかって言ったらそれは複製をしてないから、
うんうん、
あれを本を買ってきてコピーしてコピー本をバーってずらっと並べて貸し出しますよね、うん、なんてやったら、
はい、
それは複製してるからダメです。
へー、
そうだからこういう紙物出版物っていうのは、うん、複製権に触れなければそれを買った人がそれを貸そうと売ろうと、
うんうん、
だから古本屋もあるじゃないですか。そう、
うんうん、
売ろうと何しようと別に問題にはならない。
確かによくよく考えてみれば普通に漫画喫茶っていうものが存在する以上、
そうなんですよ。
じゃあこのボードゲームを出版物と考えるならば一緒ですもんね。それを見て楽しんで遊んで楽しんで、そうそう、じゃあお金払って買えるってだけの。
じゃあこれね権利だなんだって言って例えばね、うんうん、なんかの法に触れますよって言ったら、
はい、
じゃあ一人が買って4人で遊んだら権利の侵害だよねって話になっちゃうわけですよ。
ああ、あれですね、家の話で、
そうそうそう、
みんなで遊んでるものに関しても
って。そう、だからさっき言ったように権利っていうのは基本的に所有者が全部持つ、基本的には持つんで、
うん、
買ってどう遊ぼうとどういう風なことをしようと基本的には OK。 ただしいくつかのカテゴリー著作権の中で禁止されてることは守ろうねっていう。
なるほどね。
そういうものなんですよね。
まあでもあれですけどね、うん、今後未来ずっとそうかって言われたらそれは法律も変わる可能性はある。
可能性はあるけど多分これ以上は変わらないと思いますよ。さっきも言ったように著作権というのは非常に特殊な例なんですよ、
はいはいはい、
そうそうそう。だこれで今商売が成り立つからその商売が成り立つ以上何かしらの方が必要だよね、
うん、
ただ最低限にしないと個人の権利を侵害するから企業の権利もあれば個人の権利もある、
はい、
そう。だからどの権利が強いとか弱いとかっていうのは基本的にあってはならないことだから、
はいはい、
そう、そのバランスを取らなきゃいけないから、
うんうん、
だから今の著作権法っていうのは最低限かもしれない最大限かもしれないわからないけど、うん、あまり拡大はしない方向だと思うね基本的に。がんじがらめになっちゃうから、
うん、
だから多分ねそんなに簡単には変わんないと思うんですよ。
うわー勉強になったな意外とここやっぱね気になってる人多かったと思うんで、うん、
ただねちょっとね勘違いしてる方っていうか、まあ、だからやっていいかどうかっていうのはまた別問題 で、
そ、 で、ね、
それはね、うん、作った人の心情的なものとかっていろいろあるかもしれないけども、ただ法的な盾はないですよ。
当然やっぱ良識的な範囲で、うん、あのこういう使用場をします仕事をしますっていうのは、うん、あまりだから逸脱してなんか特殊なことをしようとした結果、うん、なんかそれグレーなんじゃないブラックなんじゃないっていう方向に行かないようにはしてほしいですけどね、
うん
うん、はい。じゃあ続いてのことに触れていきます、うん、プレイスペースの料金っていうのをどうやって決めました、
はい、
ちなみにここはおいくらでしたっけ。
適当
いくらでしたっけ。
いやここはですね、1時間が平日300円で、
はいはい、
休日が400円で、ちょっとね 4,5 時間のパックとかあとはもう終日のパックとかって用意してるんですけど、まあ、最大で平日だったら1500円で休日だったら2000円。
あれはもう自動的にその、
うん、
もうパックに変わるって話ですね。
後払いなんで、うんうん、その一番適切な料金で払っていただくっていう感じにはしてるんですけ ど、
うんう
ん、で決め方は適当ってちょっと言ったけどでも
相場ってあるじゃないですか。
そう相場っていう考え方が実はあんまり好きじゃなくて、
あれ
相場って何が思って相場なのって他の店舗が相場なのか地域的な相場なのかって分かんないじゃないですか。だからまあもちろんねすでにあったジェリージェリーカフェさんとか、
うんうん、
あのジェリーカフェさんはいくらですドリンク付きで1500円とかでしたっけ、
まあ、ジェリーカフェさんの場合さらに言うと昼の部夜の部っていうのは存在するんですよね。
そうそうそう、だから1日いて2000円プラスドリンクとかそんな感じじゃないですか。
昼の部夜の部ってあれ何なんですか。
別々
なんですか。昼過ぎたらもうじゃあ出ていかなきゃいけないんですか。
いやまた追加料金なんじゃないですか。
ああじゃあここまででその何円で遊べます、うん、じゃあここからさらに遊びたかったら夜の部になるんでっていう話ですよね、うん、ああなるほどなるほど。
そうだからそこぐらいしか比較対象がなかった。あとは柏木さんかなプレイスペースって言ったら、そう、
はい、
でさっき言ったようにロール&ロールステーションと、イエサブさんは、まあ、ちょっと経路が違うんで、
うんうん、
まあ、あんまり参考というか、まあ、参考にはしたけどちょっと、はい、価格設定的には違うかなっていうふうに思ってたんで、まあ、柏木さんとジェリーカフェさんを見て、まあ、大体1日出せて1000、まあ、平日だったら1500円がマックスなのかなっていうくらいの感覚値。そう、そう、でも実際どうだかっていうのは未だにわからないんだけど、
うん、
そ
う、
あとはね、やっぱりその、1日1000円とか、1日1500円とかっていう、
うん、
もしくはまあ半日かもしれないけど、
はい、
っていう、パックしか存在しないお店しかなかったね、まあその頃はね。
あ、はい。
そうそうそう。だからやっぱり1時間単位でできるっていうのも料金に入れた方がいいかなっていう形で、1時間300円とか400円とかっていうところからつける。
正直今思い返してみたら、
うん、
安すぎだなとか、高くしすぎだなとか、あります？
いや、まだ高いかなって、基本的には思ってるんですけど、
ただでもここはまだ安い方だと、
うん、都内では多分一番ぐらいに安いとは思いますよ。でも個人的にはまだ高いかなって思ってて、ただこれ以上は下げらんないなっていう部分もあるんで、
あ
ごめんなさいって、ね、そう、ごめんなさいって言いながら僕はやってるんですけど、
はい、
そうだからね、なんだろうな、例えばさっき学生さんって話してたけど、うん、じゃあ学生さんが1日遊ぶ予算っていくらなのかなとかっていうのは一応考えてはいたんだけど、それよりは若干高いかなってやっぱり思ってるんですよ。
そうですね、そうですね、でもそれも結局遊んで楽しんだかどうかっていうその本人の満足度にも関わるところなんで、
その代わり時間的には長いんだけどね、でも時間の長さがいくら長くてもやっぱり1日の予算って変わらないじゃないですか。
変わらないですね。
そうだからね、そこがちょっとニーズに応えられてるのかなっていうのは未だにわからないけど、とりあえずこの値段にしてみましたって感じ。
今後変わる可能性もゼロではない。
多分ね、下げることは難しいかもしれない。
まあまあさすがにね、
例えばこの家賃が下がったとかだったら下げるかもしれないけど、
は
い、
家賃なんかそう下がらないです
から
、
上がることあってもね、そうそう、だからなかなかね料金を変えるっていうのは難しくて、変えるんだったら例えばそのドリンクサービスを増やすとか、
うん、
何かドリンク以外のサービスを増やすとかっていうやり方に、シフトしていくかもしれないけど、そうそう、ちょっとそこはかなりセンシティブというか、ちょっと自分でも分かってない部分で、難しいところだなっていう感じはして、
でさらに言うと地方なんかは、じゃあその料金でいけるかって言ったら、
そうね、
難しいですよ、もっと下げないとダメっていうのはありますからね。
これは他のところもどういう風に考えてやってるのかなっていうのは若干聞いてみたい、
ね、
ところではあるかなって感じでね。
はい、では続いてですが、こちらでは食事はない、
うん、ない、ない。
ドリンクがある。
そう、まあホットサンドぐらいしかないです、食事は。
ああ、で持ち込みが OK ですよね、
はい、
ドリンクの持ち込みが NG。
NG。
でも普通にじゃあ食事も出そうかななんて思ったらできるもんなんですか。
うん、できますよ。
そう、許可的なもの、
まあ、許可はうち取ってるんで一応。
ああ、はい、
そう、許可はいります、もちろん、食品衛生法上の、
それドリンク出すのにも絶対いるものですよね。その延長上にもう別に食事出すっていうのは OK としてある。
ない、
ないんですか。
ないって言って語弊があるけど、
はい、
レベルがあるんで、それも。
あ、レベルがあるんですか。
そう、ドリンクだけ出しますよっていう営業形態と、そこに食事とかお酒出しますよっていう営業形態と、やっぱレベルが2つあるんで、ドリンクだけ出すつもりで許可取ると、喫茶営業で、許可取っちゃうっていうか、まあ取ると、
うんうん、
食事は出せないよね。
そう、
お酒も出せない。
はいはいはい。
そう、飲食店営業で許可取れば、
あ、飲食店営業ね。
両方出せる。
でもそれってなんか取るのはそれぞれ難しいとかお金かかるとかあるんですか。
ちょっとだけやっぱり難しいですね、飲食店の方が。設備的に要件が上がるんで。
言ってましたね。
そうそうそう、
なるほどなるほど。何でしたっけ、キッチンのサイズとかそういうのも関係してる。
真空の数が1個増えるとか、
そうそう、
ちょっとだけ要件上がるんで。あとやっぱりがっつり飲食店やるんであれば、
うんうん、
うちはそんなにがっつりやんないから全然 OK って言われたんですけど、
はい、
ダクトつけたりとかもしなきゃいけないし。
あー、なるほど、
うん、だからそこはやっぱり一段階レベル上がりますよ。まあでもそんなに難しくはない。だから金銭的なマイナスはあるかもしれないですけど、うん、
はい、
それ以外はそんなに難しくないかもしれない。
なるほど、なるほど。
ダクトつけるのは大変だね。
そう。
だからそこまでがっつり本当に火使ってやるってなると、うん、ちょっとやっぱりダクトだけでね、入るテナントにもよるけど、
うん、
うちみたいに4階にダクトつけるのは結構なお金かかるからね、やっぱりね。
そうですね。
そう。でも、ダクトいらない、普通にちょっとね、ちょっとした温めるぐらいでいいんであれば、
うん、
シンク1個分だから2、3万ぐらいの差しかないし。
うん、
そうそう。まあそんなに。
おー、うん、なるほど、なるほど。じゃあ、それで言ったらお酒出すのもその中に含まれてる。
お酒も飲食の方だね。
ああ、そうですね。
そう、だから飲食取ってないとお酒出せない。
おお。じゃあ今後このお店で、
うん、
リトルケーブルのように、うん、結構がっつり食事が出るようになるとかも考えはあったりするんですか。
これも難しいんだよね。
うんうん、
だからその食事を扱うのもゲームを売るのもそうだけど、
はい、
やっぱり物を扱うって在庫のリスクがあるわけですよ。
うんうん、
食事ね扱ってそれをね毎日誰か100人ぐらい食べてくれるならいいけど、
はい、
ね、せっかく用意したものが全く吐けない、うん、捨てるってなったら全部マイナスになっちゃうから。
そうですね。
そう、じゃあどのぐらいメニュー揃えて、うん、どのぐらい物が出てっていうのをやっぱ考えなきゃいけないから、それをこれからやるのかっていうのは結構難しいよね。
リスク大きいですよね。
そう、
なんか今そのリトルケーブさんにしろ遊びカフェさんにしろ、うん、結構この食べ物を食事をメインというか、うん、売りにしているところがあって、うん、でそこはそれでやっぱ成功してる部分もあるんで、うん、 例えば新しいお店を考えてる人が、うん、あじゃあ食事もうちもつけようかななんて思ってたら、うん、意外とやっぱリスクでマイナス食らうっていうのがありえますし、
じゃあ何人お客さん来て何人食べるかっていうのもやっぱ考えなきゃいけないですよね、うん、仕入れにかかってきてやっぱり、ね、あんまり少ない、ね、食材買ってきても利益出ないじゃないですか、
うん、そうですね、
だからある程度まとめて買って、うん、でね、こうした準備して出す時に調理してっていうのをちゃんと一定のサイクルで1日2日っていう食材が腐らないサイクルでできる程度のやっぱ顧客がいないと、
そして作るだけのその人件費がまた、
そうそうそう、だね、遊びカフェさんなんか本当食事を結構がっつり出すから、うん、大変だと思うよ、その働いてる人たちが、うん、
大変ですね実際、
うんうん、だキッチンだけで多分一人付きっきりじゃないとできないでしょ、うん、そういう時って、
そうですね、
そうだからね、それをじゃあボードゲームカフェでできるかっていうのは、うん、まあ、うちはちょっと想像つかないけど、
はいはいはいはい、
見てるだけであうちは無理だなって思っちゃうもんね、やっぱり、
あ、うん、もうだから人知れず苦労してる上でやってるでしょうね、う
ん、出すとしたらデザートとかね、
あ、デザートいいですね、
そうそうぐらいだったらいけるかもしれないけど、うん、保存性の高いやついっぱいあるから、
とはいえなんかデザートかわいいね、うん、カップみたいなのに入れてねバシャってこぼしてね
そのリスクはね、
もうでアイスとかだとほらもう湿っちゃうから、うん、ボードとかカードとかで、こうそういうのを考えたらやっぱり相性は良くはないんだろうなって思いますけど、うん、ただキャッチーかどうかってことですね、
そうそうそうそう、だからやっぱりそれで来てもらってね、リトルケーブさんなんかこうパンケーキミープル型のパンケーキ作って出せば、ね、みんな写真撮るじゃないですか、でリトルケーブさん行ってきたよって、あれだけでねすごいプロモーションになるんで、
うん、
だから単純にね、まあ、パンケーキあたりだと結構利益率も高いかもしれないけど、単純に利益じゃなくて、そういうそのお店を知ってもらうっていう宣伝活動の一つとしていいですよね、だからね、
やっぱシャッターチャンスですね、
そうそうそうそ
う、うん、今 SNS が当然ある時代ですからね、うん、でそういう意味で言えば別に食べ物じゃなくてもいいかもしれないし、そうそうそうそう、思いますよね、はい、ありがとうございます、はい、じゃあさらにですね、さらに突っ込んでいこうかなと思うんで、はい、答えれる範囲で答えてもらえればいいんですけど、私超素人なんで、
はい、
ちょっと笑われちゃうかもしれないんですけど、物流の基本を教えてほしいという。
あ、早かった、
はい、早すぎです。
早すぎ
です。まだ物流の基本としか言ってない。
はいはい、
まあそもそも、ボードゲームの物流は、
うん、
海外とのやりとりとか、うん、例えばまあアークライトさんとか、はい、まあそういったところあると思うんですけど、うん、基本的にその問屋である、まあアークライトさんはまあ大きいと思うんですけど、
う
ん、そこから仕入れて売ってる、
うん、そう、
ディアシピールさんの場合は海外のやり取りは
あるけど、多分特殊だから参考にならないと思う、はい、
あ、そんな特殊なんですか、
特殊っていうかね、結構ハモさん直でやってるものもあるし、
うんうんうんうん、
あとはあの中古とか仕入れた時代に、
うんうんうん、
知り合いになった普通にドイツ人のさらにその友達みたいな人から、あの引っ張ってくることもあるし、
あ、すごい、
そうだからね、あんまり参考にならなくて、だ国内流通っていう意味であればやっぱりアークライトさんから取るもの、うんうん、あとね、いや、うちは一番メビウスさんから一番取ってるかな、
あ、そ
う、
メビウスさんね、お世話になってますよね、
でもメビウスさんとアークライトさんのほぼほぼ、あとはまあちょっと GP さんが入ってるぐらいで、でもね、普通にショップやるんであれば、うん、定番どころはもうそこでほぼほぼ揃いますね、
あ、そう、
そう、っていうのはアークライトさんが物流やってるんで、うん、アークライトさん製品以外も、うん、ホビージャパン製品もあるし、
うん、
ニューゲームズオーダーさんのもあるし、
うん、
あとちょっとした同人のラインナップもあるし、
うん、
っていう形なので、まあ、そこから結構引っ張れるんですよ、
う
ん、あとはそっかテンデイズさんかな、テンデイズさんは独自なので、テンデイズさん、
テンデイズさんのがまたね、うん、人気あったりしてね、
テンデイズさんはそうね、虹のと卸は他はやってないから、多分テンデイズさんとアークライトさんと、メビウスさんを3つあれば、まあ、ほぼほぼ揃うかなっていう感じです、
うん、じゃあもうそこに連絡して仕入れて、なるほど、
ただ問題はこの3つはどこでも卸し、まあ、メビウスさんはどこでも卸すわけじゃないですけど、
はいはいはい、
基本的にアークライトさんとテンデイズさんは、まあ、言えば大体卸してくれるので、
うんうんうん、
独自性はなくなっちゃうね、やっぱりね、ここでも売ってるゲームがやっぱここでも売ってるねっていう、
そうですよ、結局お店増えた、物販もね増えたってなって、うん、どこ行っても同じものが買えるっていうんじゃ、うん、それこそじゃあ一番安いとこ行っちゃおうって話になっちゃいますし、
まあね、まあ同じものが売ってるのは売ってるで、まあ売ってなきゃ困る部分もあるんだけど、
うんうんうん、
まあそれだけではなかなかパンチが効いてないよねっていうのはあるよね、やっぱりね、
うん、で実際に売る時の価格っていうのはもうなんか決まってる、
決まってる、基本的にはもう定価じゃないけど、その販売希望価格みたいなのがあって、
はあ、
ね、ちょっと税金分を端数切ったりとかはしますけど、
うんうんうん、
基本的にはまあ希望価格で売っていくっていうのは、あの、まあうちはスタンス と、セール時以外はね。
もう めっちゃ初歩的な話して申し訳ないんですけど、うん、セールしますっていちいち許可を得るもんなんですか、
う
ん、
いや、それはもらってないです、特に。
はい。
で、一応その、問屋さんっていうか、まあ、卸をやってるところによっては、
はい、
やっぱり、値引きはなるべくしないでくださいねっていうふうに、ね、うん、言われるところもあるんで、まあ、うん、自分もね、実はうちも卸やってるんで、
あ、そうか、
うちも、その、卸先には、基本的には値引き販売はしないでくださいねっていう話をしてるんですけども、うん、
はい、
まあ、これはもう健全化するためにもしょうがないことかなと思ってて、
うん、
でもセールはいいですよって大体皆さん言ってくれるので、
うん、
まあ別に改めてセールしますっていう、まああんまり頻繁にね、やるんだったらあれだけど、
うん、ずっとセールじゃんみたいなね。
そうそうそう。値引き販売にならない程度に、
あ、
別に全然、何も言われないんで、やってる部分はありますね。
うんうんうん、なるほど、なるほど。で、ちょっと出てきたワードとして、うん、卸値とか仕入れ値とかってあるんですけど、うん、どう違う？
卸値と仕入れ値は、まあ、立場の違い。卸値ってのは卸す側が、
ああ、そういうことか。そうそうそう、あ、じゃあ一緒のものを
仕入れ値は仕入れる側が、そう、同じ。上代とか下代とかっていうこと
があります
けど、そうそうそう。
上代下代は何なんですか？
だから上代っていうのは要はその、販売価格ですよね。で、下代っていうのは、その、仕入れね。
あ、そういう意味なんですね。
そうそうそう。
あ、じゃあもう言い方変えてるだけなんですか、
ね、あれ、合ってるよね。実はそんなに使わないから。
ああ、ね、そっかそっかそっかそっか。もしかしたらね、細かく実は調べたら違ったみたいな。
後で、編集するかもしれないですけど。
そうですね。まあ、じゃあ、どんどん言っちゃいますけど、
はいはい、
通販やられてますよね、ピアシピールさんね。
うん。
通販って、やるべきなん大変じゃないのって思うんですよ。やってないとこも多くあるじゃないですか。
あ、ごめんね。ちょっと今調べ
ました。今完全に上代下代を調べてましたよね。後で良くないもん、取っちゃったんだから。
あ、合ってる合ってる。うん、全然合ってる、はい。当たり前だよね。
聞いてた？
あ、
通販やるべきなの？
うん。
大変じゃないのっていう。
どうなんだろうね。やるべきかやるべきじゃないかって言ったら、まあやった方がいい気がする。あれあれあれ、
そんな感じですか？ふわっとしてますね。
そんなにものすごい売れるかって言ったら、それはまあ売ってるお店も全然あると思うんですけど、やっぱ店頭販売の方が、
あ、そうなんですか、
メインかなっていう、うちはね、うち、それはね、別に世の中的な話じゃなくて、
はいはいはい、
そう、うちはそういう感じだから、まあ、通販は絶対やった方がいいと思うんだけど、やった方がいいっていうか、あった方がいいとは思うんですけど、
まあ、便利ですよね。
そう、うんうん、ただ通販もただじゃないからね、
うん、
そう。
ただじゃない。
ただじゃない。まあわかんない。ただでできるところもあるかもしれないけど、うちはシステムちゃんとシステム代、その、借りてるシステムだから、
へぇ、そういうものがあるんだ。
まあ、月間いくらって払ってるし、
はぁ、まあそりゃそうか。そうですよね。
だからそのシステムにもよるけど、もう定額のところもあれば、売れた金額によっても引かれるところもあるし。そうそうそう。あとは、やっぱりクレジット決済とかになると思うんですよ。ね、通販になると。使えないと不便じゃないですか。
はい、
クレジット決済になれば、手数料も持ってかれるし。
ほんまやわ。
そう。代引きももちろん手数料持ってかれるし。
じゃあ利益で言ったらもう店頭で売る方が
圧倒的に。あ、もちろんもちろん店頭現金が一番、もう利益はある。何も差引かれないからね。そう。だから、やっぱり店頭現金でしかやってないところもあるじゃないですか。テンデンスさんも多分店頭はカードは使ってないかな。
あ、そうかもしれないですね。
現金のみだった気がしますね。
そう。
みたいな形で、別に絶対カードやんなきゃいけないことないから。でも通販だったらやっぱりね、テンデンスさんもカードで決済できたりとか。
通販はそもそもカードじゃなかったら、ポチり
なかなかね、
ポチりたくないですからね。
代引きの方もいらっしゃいますし、銀行の振り込みの方もいらっしゃるけど、やっぱりカードが主力ですよね。
じゃあなんで通販やってるんですか？
まあでもそれでも販路を広げるためには通販、やっぱりね、北海道の人がうちに来て買うわけにいかないから。
でし、あれですよね、うん、あのゲーム置いてあるんだって思って、その目印にもなるなと私は思うんですよ、ね。
うちに在庫があるかないかの判断基準にも一つなるかなっていう部分もあるんで。
すごくわかりやすいですよね。
だからやった方がいいかどうかっていう質問に対してはいいとは言うと思うんだけど。
うん、でも大変だよっていうところは。
大変そうだね、やっぱり。
実際送るのってどうするんですか？
まあ、送ったりとかも大変だけど、やっぱ商品を並べるだけで大変よ。通販で。だって、商品が普通にお店に並べるんだったら来て開けてそこにもっと置けばいいわけじゃないですか。
はい、
まあもちろんね、こう配列は考えなきゃいけないかもしれないけど、はい、その通販に載せるって言ったら、やっぱそのゲームの情報から何かを全部データとして、
そう
画像加工したりとか、加工ってかまあ加工はしないけど、サイズをね、そのアップするサイズにしたりとか、っていうのを全部やって、で、上げて、あとは掲載順をね、変えたりとか、在庫数を入れて調整したりとかっていろいろあるから、
しかもアピールするのはね、普通にお店のところにポンってじゃあ置いといたらいいわけじゃなくて、
そう入荷しましたってお知らせを流すかもしれないし、
まあそうですよね。
そう、なんかまあその手間はかかってて、お店の うん、で接客部分をアルバイトに任せて自分が今何やってるかって言ったらやっぱりその通販の部分と仕入れの部分と和訳っていう大体この3本柱なんだけど
和訳ああそっか自分のところが卸してるやつ
も和訳そう卸してるやつもあるし
あれって誰がやってるんですか
大体自分と
おおすごい
あとうちの秋田さんが、アキさんがドイツ語担当で、自分が日本、英語担当で。
へぇ、ペラペラ。
全然。全然。
でもできるもんなんですね。
できるできる。できるよ。
そうだ。
ほんと、できるできる。あのね、英語じゃなくて、和訳ができるかどうかは、英語とかドイツ語ができるかじゃなくて、
はい、
国語ができる、日本語ができるかです。
うわそれ意外と自信ない人多いと思うけど。
そう。みんな言う、あのね、英語できる人とかでも、うん、じゃあ和訳できるっていうと、意味はわかるけど、それを日本語に書き起こすのは難しい。は
い、あー、一部できました。同人のものを、海外で出す際に、うん、得意な友達がいたから頼んだと、
うん、
で実際にそれつけて見せたら、うん、海外の人は何書いてるか全く分かんないってなっちゃったみたいなそういう例もやっぱあったんで
うちの相方の秋さんもドイツ語は、まあ、そんなに分かるわけないんですよやっぱりちょっと必修で学生時代にやったからって、はい、でドイツ語を勉強したいからって言ってやってくれてるんだけど、最近はねすごくねいい和訳が上がってくるようになったけど、うん、やっぱ最初はゲームのルールとしてこの言葉が適切か分からないっていう相談
あなるほどなそう
ものすごく受けたし、
はい、
あとはやっぱりドイツ語ってすごく造語が多いらしくてそうだからこれが正しいかわからないから実際やってみたらやっぱ違う意味だったとかっていうのもあるし
うわーじゃあもう和訳は単純にそれを直訳しただけではわからない遊ばないと
そうゲーム感がある人がこの内容が合ってるかどうかっていうのはまずわからないと和訳はできないそう
あしかもどんだけね丁寧にやったとしてもねあれやっぱりここ間違えてたわとかね、うん、ありますからねでアフターケアもあるじゃないですか
大変だと思うだからやってる人はだからエラットもいっぱいあるかもしれないけど単純な書き間違いはねもちろんしょうがない俺もこれまでやっちゃったけど単純な書き間違いはねもうそれはもうごめんなさいだけど、
はい、
分かりにくいとか分かりやすいっていうのはね本当センスだから
そうですねそうでゲームデザイナーのセンスでもあったりするんですよね
本当元々のゲームが分かりにくいのいっぱいあるしね
はあすごいなでもありがたいですねそうやって相方がこうやってやってくれるっていうのは、
うん、
やっぱ
ありがたい
じゃあできる人にこうお願いするってなったら当然またお金とか発生しちゃう
ものすごいかかるよ
そうですよね
だって翻訳、まあ、基本的に翻訳になると思うんだけど、
うん、
翻訳ってワンセンテンスいくらだからね、基本的な金額としてはそうだからそこに本当に頼んでる人がいるのかってぐらいバカ高い金額になるから翻訳料っていうのは
そ
うだからね、う
ん、でいっぱい仕入れていっぱい売るわけじゃないですからねそうそうそうそうやっぱり限られてますから
やってくれてよかったな
よくやってますねじゃあだってワールドフェアに限って言えば何でしたっけルールブックもちゃんと、ね、元のやつと同じ印刷でっていう
あれは俺の仕事
なんでですか
和訳はやってもらうけど、はい、いや全部やってるよだってハンズもそうだし
あそうなんですか
そうです全部元のルールブックをメーカーからもらってそれをイラストレーターに落とし込んで、
はい、
でイラレで書き換えて全部やってる
あデータもらって文字打ち込んでるんですね
データってもともともうでもデータもらってって言っても英語なりドイツ語なりが載ってる
じゃないですか、うん、じゃあ後ろがないじゃないですか、
うん、後ろはあるよだからそれは分解できるから
ああそういうことか
そうそう分解で一回消して
はいはいはい、はい、
そうそうそこに
日本語がライズされたのを消して
そうそうそうそう
でまた打ってはいなるほどねいやすごいそういう丁寧な仕事がやっぱりこう消費者からしたらあここいいなまた利用したいなって思 う
間違えちゃったね
間違えちゃった今日も同じ文が2個来るっていう
あれねそうあれね失敗したなと思って
あれ直したやつ途中で
そう途中直したやつを、はい、そう俺立北さんに送るの間違えちゃって
も
う
あるあるだ
そうね確認のタイミングもあったんだけど、
はい、
他のとこばっか見ちゃってあそこ見なかったんだよね
いやそれはね、うん、意外と他のお店でも聞いたことありますよ
失敗しちゃった
データがいくつにも分かれちゃった結果、うん、そういうの発生するってやっぱあるあるですよね
もともと全部1ページずつ違うデータだからそれをこうアセンブルするわけじゃない、うん
はい、
その時に多分間違えちゃったんだよ
わまあまあでも反省を今後に生かすのが大事ですからねはいありがとうございます
はい、
はい、じゃあですねまあそんなちょっとね素人な私にいろいろ教えてくださってありがたいんですが例えばお店が暇な時、
うん、
いやもう平日でお客さん今日来ないな大雨だしななんて時は何をしてるんですか館長さんは
俺や、
はい、
俺はお店にお客が来ようが来まいがやることは一緒だからさっきの
通販のものだったり
通販だったりとか、商品の仕入れの話だったり海外でやったりとかあとはその和訳をしたりとか、まあ、動画やったりとか
であればまあ結構なんだかんだずっと多忙 望であるってことですよね。
多忙っていうかまあ、
うん、もう暇で暇で仕方ねえみたいな瞬間はないですか？
あのね、それを作らないように考えてる。うん、だから結局、そう、お店ってね、客商売は絶対にそういう時間があるんで。
ありますね。
そう。うん、もうね、それは織り込み済みで始めてるんで、じゃその時間に何をできるか、何をするかっていうのも、一応事業計画に入った、自分の中では。そう、事業計画っていうか、まあ、そういう時間にはこういうことができるなっていうのを、一応考えてお店をやってるんで。
うちの実家の徳島の寿司屋なんかも、白骨化するぐらいに暇で、うちの親父は、普通に新聞ずっと読んでたんですけど。
まあ、飲食やからそうかもしれないけど、でも、ね、例えばこれだけインターネットのね、こう、はい、社会になって、ウェブの社会になってるから、別に一個つぶやくだけでもいいわけですよ。別に暇だったら。そう。で、うちだったら、例えばイベントの画像を作るとか、まあ、いくらでもやることはあって、じゃあちょっと今暇っていうか手が空いてるから、今週、来週、もしくは来月のイベントちょっと考えて、その画像を作るとか、その。
費用ですよね、館長さん、元がね。
そう。
いやいや、いろいろできるじゃないですか。まあ、付け焼き場だとしても、それだけやっぱ手を伸ばせるっていうのは、まあ、まず器用だなと思いますけどね。
ね、勉強が好き、単純に。だから、
大事ですね、
そう、本当に何もなくて、何もない時は、なんか知らないことを覚えようかなっていう時間に割り当ててるから、
はいはい。
でも元々でもね、ホームページ作ったりとか、はやってたし、動画は初めてですね、最近始めてるけど、でも元々昔フラッシュ流行ったじゃないですか。
はい、
フラッシュで動画作ったりとか、なんかそういう仕事をしてたりもしてたから、まあ感覚、同じ感覚でできるから。
なるほど、なるほど。
だから、
わかってますね。
結構ね、脱サラしてこの業界に入る人も、もしくは全く社会人経験ないって言っちゃ変だけど、その、会社勤めとかしないで、この業界に入ってくる人もいるんだけど、
はい、
俺はもう全く多分一緒職で会社を5社ぐらいこうやってるわけじゃない？こう転職転職転職で、
そうなんだ。
そう、前の会社は10年ぐらいいたけど、
はいはい、
それまでは転職5回してるから、そうで、しかも大体違う業種というか、最初はもう基盤作ったりとか、そう
すごいな。
あのナムコの筐体作ったりとかっていう会社にいて、
はい、
そう、そこの営業やって、で次出版の営業やって、まあ営業っていうのは同じだけど業種が違って、
はい、
そうで、そこからもういきなり IT でしょ、
はい、
そう、あの NTT とかのなんかコンテンツ作ったりとか、そう、モバイルコンテンツ作ったりとかずっとしてて、
はい、
いろんなのを経験してるんで、最後はね、モバイルのコンテンツの会社だったけど、その経営管理の方に行っちゃったから、
はいはいはい、
そう、その、ま、全くまたね、違う業種っていうかやってるから、それは全部ね、振り返ると全部役に立ってる。
うわ
そう、逆に言うと全部役に立つような仕事の仕方をしてる。
あれ、でも待ってくださいよ、そんだけいろいろ転々としてるってことは、もう5年経ったらもうこのお店誰かに譲ってなんか違うことしてないですか、それ。
あのね、経営者は飽き性であった方がいいよ。
何ですか、
分かんない、俺経営者って自分で経営者って言っちゃったけど、
はい、
そう、なんやる物事をね、立ち上げたりとかやったりする人は、
はい、
飽き性でないと新しいことはできない。
ああ、なるほどね、なるほどなるほど、
そう、ある程度、
そ, そ, う、ね、
そうそう、好奇心と飽き性がうまくないと、いけないと、ずっと同じことをやって、うまくいかないっていう感じに落ち着いちゃう気がするんだよね。
あれどうですか、気持ち的な問題ですけど、ボードゲームへの愛情ってなんか変わりました？
まあ変わったんじゃない、あのそんなにすごく自覚があるわけじゃないけど、
はい、
やっぱり見る角度が違うから、
そう、
今までと、だからその今までのじゃあボードゲームに対する、あ、まあ、愛情というか気持ちが変わったかというよりも、違う角度からも見るようになったから、また違う感情が乗っかってきてる感じ、
はいはい、
そうそうそう、そういう意味では変わってるとは思うけど、
やっぱ趣味と仕事は別の方がいいなんていうのはね、まあ一般的に言いますけど、今だからボードゲームはすごい好きだからって商売にして、そのまんまその愛情が続くかっていったらまた違う、むしろその目線でずっと見ちゃいけないものですから、
趣味と仕事は別にした方がいいっていうのは、まあ別にじゃなくてもこれはいいと思うけど、ただ趣味の延長線上で仕事をしたらダメよっていう感じはするよね。だからそう、冷静に見る、客観的に見られる部分がないと、自分はこれが好きだからこのゲームを売りたいからこのゲームを仕入れます、でじゃあ売れないから、やっぱり最終的に、
ね、
やっぱりそこには経営判断が入って、
ま
あ、それでもね、売れるっていう経営判断が立つんであれば、ニューゲームどうだったなんかそういう風にやってると思うんだけど、やっぱり最初は熱意でやっ って、でも最終的には売れなきゃまずいから、そうですね、っていう、こう、ね、二段構えでやってるとは思うんだけど、うんうんうん、そう、やっぱ突っ走っちゃう人いるじゃない、うん、やっぱ好きだからこれやりたい。
そうですね。ね、
お店やりたい。そこだけだとやっぱりダメだよね。ダメっていうのは、
ね、続かないと思う。ね、うん、
だから、好きだからやる人は、自分がこの業界っていうか、ボードゲームを好きじゃなくなることをまず想定してもらって、それでも続けられるかっていうのがまず一つや、は
い、
そう。で、好きな気持ちはそのままでもいいけど、うんうん、じゃあ自分の意にそぐわないこともできるかなっていうことも、
うんうんうん、
そう、あの念頭に置いてもらって、それが両方ともその状況でも続けていけるなと思ったら、初めて飛び込んだ方がいいんじゃないかなっていう感じがする。
わあ、もう厳しいですね。でも当然そうですよ。私も今やってるその絵を描く仕事、うん、なんかは自分がやりたいななんて思って、うん、当然まあ専門学校行って勉強してやってるわけですけど、やっぱね、現実と理想の狭間で揺れ動くのはありますよね。ね、
会社員ですらそうでしょ、
うんうん、
で会社員って言ってしまえば自分の意にそぐわないことはやらなくても、
うん、
まあ給料下がるかもしれないけど、うん、でもクビにさえならなければね、
まあまあ最悪他のねメンツがいますしっていうのありますよね。
もうでも経営になっちゃうと、うん、自分の意にそぐわないことでもやっていかないと、
そうですよね。
そうだってそれでもうここはなくなっちゃうわけだから、
うん、
ダメだったらまあね、そうすごい意にそぐわないことをやんなきゃいけないってことはないかもしれないけど、そんなに頻繁にはね。でも
そのせいか知らないんですけど、うん、まあ誰とかどことか言わないんですけど、うん、ボードゲームって遊んでますってその店長とか経営側の人に聞いた時に、うん、いやもう一切遊んでないって人がちらほらいるんですよ、
ちらほら。だから自分も遊べてない、遊んでないというか遊べてない。
あ、でもその館長さんの場合は遊びたい気持ちとか、うん、もちろん売るためにも遊ばなきゃとか、うん、いろんな気持ちはあるけど忙しいとかで遊べてないっていう他の、まあ、動画の時間もあるしとか、うん、いろいろあって仕方ないのはあるんですけど、うん、もうその気持ち自体をなくして失ってるとかっていう人もちらほらいて、うん、うわ、それが一番怖いなって思ったんですよ、うん、
まあでもそれでお店が続くんであれば、うん、それはありなんじゃない。
だからあれでしょうね、うん、そのプレゼンする、要はお客さんがそれで満足するところに着眼して、うん、そこが自分にとっての一番のモチベーションであり幸せであるって多分もう思ってると思うんで、うん、ただとはいえ市場自体がちっちゃいから、うん、情熱と愛情ってい
やそれは絶対必要だと思う、
比例して必ず必要なんだろうなと思う、ね、
このバランス結構難しいと思ってて、だから自分のうちなんかもその独自にいろいろ仕入れたりするじゃない、
はいはい、
それをじゃあ情報をどっから持ってくるかとか、あとは情報がない時に自分でどういう感覚で仕入れるかっていうのは、やっぱり自分が好きっていう気持ちとか情熱っていう部分、
そう
か、そう、情報収集するにしても好きじゃないとできないから、やっぱり、はい
は
い
は
い、どこの情報を取っていいかっていうのは分からないでしょ、やっぱりこの業界好きじゃないと、好きって知らないと、
は
い、
そうですね、
そう、だからそのバランスって難しいなって思う時があるよね。だから他の店舗さんそんなにね、さっきも一番冒頭の方に言ったけど、それこそあんまり知らないような人がボードゲームカフェとかスペースバッてやりましたって人で、その人がどのぐらい情熱があって知識があるのか分からないけど、
うん、
分からないだけにその人がやっていけるのかなどうかなっていうのは本当に心配になっちゃうよね。だからね、
そうですね、
そう、
どういうハンドリングも含めて少なからずともゲームへの愛情はあるといいなとは思いますけどね、っていう話ですけど、まあまあそういう精神論は置いといて、はい、じゃあちょっと次の話に行くんですけど、はい、まあちょっと時間もいいところなんでいくつか飛ばしたとしてですね、うん、はいはい、最近で最も館長さんが力を入れていることは何なんですか？お店のことで。
お店のことで。
はい。
お店のことで、販売かな？
販売なんですか？
うん、
イベントだっていっぱいやってるのに。
うん、イベント、あ、もちろんイベントも力入れてるんだけど、
はい、
イベントとか、こう、プレイスペースの運営っていうのは、
うんうんうん、
だんだんこう、うちのキャスト、まあアルバイトの子にシフトしていこうかなっていうふうに思ってて、
あら、
まあシフトでも別に任せっきりじゃないけど、
でもそんないつまでもいてくれるっていうわけじゃないじゃないですか。
まあね、もちろんね、うんうん、だからそのまあどこまでね任せるかっていうのはもちろんあるんだけど、
うんうんうん、
ただ逆に言うと自分が今自分しかできないことっていうのがいくつかあって、
うん
うん、それはやっぱり販売の方の強化だったりとか、まあイベントもそうなんだけどね、
うん、
そう、だからどこに力入れてるかって個人的な話をすると、やっぱり今販売の仕入れ卸も始めたし、うんうんうん、仕入れの部分だったりとかっていうところに今ちょっと時間を割いてるかなって。あとは
楽しいですか、それは。
楽しい楽しくないかで言ったら、まあ、半々かな。
あら、
いや楽しい部分はもちろん半分あって、うん、すごく
やりがいというか、
やりがいと開拓しがいもあるし、
うん、
それこそ情報がいっぱい集まってきた中で取捨選択して、うん、じゃあこれはいけるこれはいけないっていうのはやって、
はい、
で実際にやり取りして向こうが OK してくれればすごくね、うん、楽しいというかやりがいはある部分ではあるけど、反面ねやっぱりキャパ的な問題で全部が全部できるわけじゃないんで、
うん、
そのさっきの楽しい部分でもあるけど取捨選択というか、はい、その情報を集めて何をするって、ね、楽しい部分であるけど諦めなきゃいけない部分も出てくるから、
そうですね、
そう、うん、それはねなんかね やりきれない部分もあって、仕事だなって感じはする。だからやりがいもあるし、そう、捨てなきゃいけない部分もあるし、で、実際入れてみたら、まあ失敗はないけど、大きな失敗はないけど、やっぱり思ったほど売れないとか、思った以上に売れるとかってもあるけどね、もちろんね。やっぱりちょっと仕事してる感はあるんで、単純にボードゲームは好きでやってるっていう感じの楽しさではないか
な。なるほどな。
そうそう。でも楽しいけどね。
そうですね。ああいうのやっぱいいなって、新しいゲームをこうやって下ろして、広がっていくのもね、やっぱ喜びつながってるんだろうなと思いますけど。
やっぱりさっきね、モミさんも言ってくれたけど、この自分が面白いって言ったものに関して、はい、そのやっぱりそうだねって言ってくれる人も、ね、だんだん増えてきてくる。だから自分がおすすめするゲームをじゃあ館長が言うならっていう感じで買ってくれる人もちょっとずつ増えてきてくれてるんで、はい、まあ、それはすごく嬉しいよね、やっぱりね。うちでしか扱ってないゲームだったりとかっていうところで、やったこと絶対ないはずだけど買ってくれる人がそれなりに出てきてるっていう。
やっぱその人をね、知ることによってそこで取り扱ってるゲームを買うかどうかってどんどん、
まあそう
ね、変わってくるんですよね。やっぱ私はまあ館長さんもそうですし、田中さんにしてもそうなんですけど、ああそんだけもう言うんだったらもう皆まで言わずともう買うよっていうぐらいやっぱなってくるんで、まあ、そういうのはやっぱ楽しい、買う側も楽しいし、多分おすすめする側も楽しいし、商売としても健康的ですよね。ただ、まあ、この質問であるその最も力を入れているっていうんで言えば、今度ある東京ボードゲームコレクション、
それをね次言おうかなと思ったんだけど、そうイベントもね、だから今最も力入れてるっていうよりも常に新しいことをしていきたい。
じゃあその一環なんですね。
一環でこれね、批判もあるんですよ結構、やっぱり
あれあれあれ
目立ちたいだけでしょみたいな結構ことも、
まあね、お店1年やったところで そんな唐突に大きいイベントをやる。でもそれで言ったら、まあ変な話後ろ盾じゃないですけど、白坂さんも恵美さんも一緒にじゃあやろうぜって言ってくれてる分にはすごくありがたい。
まあそうですね、まあもともと恵美さんがやりたい、やろうぜっていう話に、まあ、半分乗っかったみたいな感じなんで、そう、まあ自分もやりたいと思ってんですよね、じゃあやりましょうっていう話だったんで、ただね、物販やるだけじゃ面白くないなっていうのも最初から二人で思っていて、
なるほど。
だから今回ね、吉木りささんに声かけたりとか、そうそうそうそう、ちょっと今までなかった流れを少しずつ作っていくっていうところにちょっと新しく力を注いでいきたいなっていう感じはしてるよね、
やっぱり。よりエンターテイメントなイメージありますね。
そう
ね、
まあ動画もその一環なんですけど、そう、ちょっとゲストはちょっと一風変わった人をたまに呼んでみたりとか、業界の人じゃない、ね、人を呼んでみたりとかっていうのもあったりとか。
私なんかが出るよりもよっぽどこういう人が出た方がね、数値も伸びますし。
いやいやいやいやいやいや。でもね、やっぱりね、根島さんとかの方がね、視聴率はいいんだよね。
本当ですか？根島さんの回見ましたよ。見ましたけど、根島さんあんなエッジ聞いてたかなって思いましたね。
あれが普段の根島さん。むしろこの前の白坂さんとこの動画の根島さんは普通だなと思って。
やっぱあるんでしょうね、その時々のね、
メガネしてねえみたいな。
すごいな。
いや でもねやっぱり批判も多くて、批判っていうかね、新しいことをするっていうことに対して、まあ、自分もねもちろん他に目向けるとそういうふうに思うこともあるんで、わかるんですけど、
今こそ目まぐるしいじゃないですか、だってそもそもゲームアイドルとか、もうそんなのも含めて、じゃあ5年前10年前のプレイヤーが、それは聞いたらびっくりしますし、何なのってちょっとね、眉間にシワが寄るってことも、まあそれはあるかもしれないですよ。
言われましたよ、だからその今回イベントやるにあたって、ちょっと他の店舗さんから、あれはどういうイベントなんですか、
また出た
みたいな。
なるほどなるほど。
そう、あれは何、ジェリジェリさんとリトルフューチャーさんとお宅で何をしようとしてんですかみたいな。そう、でも白坂さん別に噛んでないんで、イベント自体には。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、リトルフューチャーとうちだけなんで、でしかもほら、店舗の開店ラッシュの時期に、重なったんで、あなたたち3店舗でこれから何をしようとしてるんですかみたいな、
怖いのはあると思いますね、
業界的に。そういや怖いっていうか、なんだろうね、なんか得体の知れない奴らが得体の知れないことをやってるみたいな、そう、あんまりいい印象を持たれてないですよみたいなことを言ってくる人もいるんですよ、やっぱり。
そう、まあでもまあ、まあ、理解できるとこあるな。実際にどの業界にしてもそうですよ、もうまあ私が属してる業界にしてもそうですけど、急にちょっと儲かって一発当てたからって、それでなんか大きいイベントしてなんか持ってこうとしてるんかなって見えちゃうみたいなのは、
だから別に業界に貢献しようとかそういうのもあんまりね、 の、綺麗事言うつもりもないし。
あ、なるほど、なるほど。
そうそう。今回のイベントにしても、言ってしまえば全然黒字にはならないんですけど、うん、まあね、ちょっと、頑張っちゃったんで、呼ぶ、ね、タレントさん呼んだりして頑張っちゃったんで。
そう、ただじゃないですからね。
そう。黒になるようなイベントでもないですし、うん、まあ、単純にね、その、リトルフューチャーさんなり、うちなりの広報活動の一つになってしまうかもしれない。もしかしたら。
うん、
そう。ならないかもしれない。
いや、むしろした方がいいですから、そうそう、それは別に悪いことじゃないですからね。
そんなやも、なんか全面に出てる気がしないんで、そんなにならないかもしれないですけど、
確かに確かに、
そう。だから、業界の活性化とかって、綺麗事言うつもりもないですけど、ただ、こういうことを地道にやっていくことによって、少しずつ、なんか、こう、風向きが変わっていくのも面白いかなっていう。
なるほど。
で、今までね、芸能人呼ぶって言っても、まあ、アベマ TV とかでこの前ちょっとやってましたけど、ああい
う
のって、だって別に、ね、じゃあ、アークライトがやってるか、ホビージャパンがやってるかって、そういうわけじゃないじゃないですか、全然。そうそう。だから、この業界の人たちが別に仕掛けるわけじゃなくて、なんか、仕掛け待ちみたいなところがあるじゃないですか。
はい。
そう。だから、仕掛け待ちじゃなくて、仕掛けてこうよっていうのが、自分の中の、エミさんとは何の共有もしてないですけど、俺の中のコンセプトで。はい、
ああ、そうですね。
そうそうそう。だから今回読んでみて、その、ボードゲームにはあんまり興味ないかもしれないけど、吉木りささん出るんだったらちょっと行ってみようかなっていう人が少しでもいれば成功かな。
だから、ゲームアイドルと一緒で、うん、やっぱそういうちょっとエンターテインメント性がより強くなることで来てくれる、まあ、ライトだったり一般層みたいなところから、またじゃあボードゲームが広がっていってっていうのは、
そう
だからそういう意味で言っても、こういうイベントは別にあってもいいし、他の業界だったら当然あるんで、
うん、
邪険にする話ではない。
そうですね。やり方さえ間違えなければいいと思うんですよね。
うん、
だからそこやり方、ね、そこでバーってやって、うん、すごい全然ね、間違ったルールを広めちゃったとか、うん、ね、ゲームを進めた時に間違ったルールを広めちゃったとか、うん、なんか、ちょっとずれた方向に、こっちの方が楽しいから勝手にルールを変えて案内しましたみたいなさ、あれ、うん、たまにテレビとかってあるじゃないですか。
ありますね。
そうそう。だそういう方向にさえ進まなければ、なんか別にね、やることは、ね、マイナスになることはないと思うんで。
あと私としては、うん、こうしてほしいっていうのは、うん、第2回、第3回もやってほしいなって思います。
もちろん、やるつもりではいます。うん、ちょっとまだね、3段はついてないですけど、
はい、
まあ、今回みたいなイベントにするかどうかってところも含めて、
うん
うん、まあ、成功すればね、今回これでちゃんと成功して、うん、今はね、赤字の見通しですけど、これがトントンぐらいになるんだれば、うん、同じぐらいのやっぱりお金をかけて、
うん、
同じようなゲスト、また違うゲストを呼んだりとかっていう違う仕掛けもできるかもしれないんで、だからぜひ、お願いしたいのは、別に業界を盛り上げるためとか、うん、なんかそんな高尚な理由いらないんで、
うん、
ちょっと興味があったら来てもらいたいなって、やっぱりイベントとか。で、それはイベントに限らずお店もそうですけど、
はいはいはい、
ちょっと興味があれば足を運んでもらうっていう、なんか一人一人のね、その意識というか、が、
うん、
多分この業界を盛り上げるきっかけになるんで、
そ
んな盛り上げたいとかいらないです、別に。興味があったらとりあえず動く。そうそう。これ別にボードゲーム限らずだと思うんですけど。
まあ、広い目で見てほしいなって思うんですよ。まあ、実際コラボでも、やっぱ叩かれる対象として時折上がったりすることもあるんで、まあ、規模は違えど、
うん、
まあ、わかるのは、もうちょっとやっぱりこの今、若干変わってきているボードゲーム業界に対して、もともと昔からいた人だろうが、今入った人だろうが、広い目で、あ、じゃあこういう風に変わっていくんだねとか、
うん、
じゃあちょっとそれを見守ってみようかなとかっていう優しい目を持ってくれたら嬉しいと思うんですけどね。
あとはね、やる側もそうなんだけどね、うちなんかもそのイベントやる側としても、いや、うちはあなたたちとは違うんで、新しいことやってるんでみたいなのは、やっぱり、そうそう、それは、それは、それはうちに限らず、やっぱり新しいね、カフェさんとかスペースさんとか、もしかしたら違う、全然すごいコンセプトでやり始めるところとかもあるかもしれないけど、やっぱそこは今までいた人も、これから入ってくる人も、うちは違うんでみたいなスタンスはやめていった方が、多分お互いに幸せになるんで、まあそこもね、だからやる方の意識もあるし、受けとか、まあお客さん側というか、ゲスト側の意識も、両方でうまくいくといいなっていうふうには思うんだけどね。そこをね、壁作りたがるじゃないですか、みんな。うちはおしゃれなお店だから、今までのゲーム会に行ってるような人たちじゃなくて、対象は、みたいなお店もこれから出てくるかもしれないし、
はい、
そう、逆にね、いや、そんなみんなおしゃれなところに行くから、うちはもっとね、雑居ビルで、こう、ゲーム会に来てくれるような人を対象にとかっていうのは別にいいんだけど、じゃあ違う層が来たら、優しくしてねっていう、そう、別にそこで壁作んなくてもいいじゃないっていうのがあったりするから、そこをうまくうちらで、うまくできないかなっていうイベントが今度のイベント。
なるほど。
運営としてはいろいろやるけど、でもみんなと近い位置で、
うん、
これからと同じスタンスで、うん、新しいことをしていこうよっていう。
そうですね。
そう。
まあ今回のイベントに限らずね、名古屋の方でもね、まあ、ね、あったし、いろいろあったしっていうのはね、すべてまあ、私としては応援してますんで、ぜひぜひ皆さん、リスナーの皆さんもね、応援していただければなと思います。
ぜひ。
はい。
はい。
というところで最後にもう一つ質問があるんですが、 今後チャレンジしていきたいことを教えてもらってさよならしようかな。
なるほど、はい、真面目すぎるからここで落とす。
なんで何そんな真面目な
水着でボードゲーム大会とかする。
いやなるほどね、なるほどね。あ、そういうことか。いや、チャレンジどうやってチャレンジ。あ、吉木久さんさ、いや、もうよりお金かかっちゃう、ね、どんだけかかっちゃう。
もうなんかね疲れた今。
なんで
今そう声も枯れてきてるし。
そうですね、
なんか真面目だよね。あ、もっと遊んできたい。
あ、
じゃあチャレンジっていう言い方じゃないかもしれないけど、
遊ぶっていうのはボードゲーム、それとももっとこうお店としてってことですか。
うん、なんか、うん、お店としてというか、そうだね、お店としてもそうだし、なんだろうな、楽しいものじゃないですか、ゲーム、はいはい、ボードゲームって、
はい、
だから各あるべきみたいな、なんかボードゲームカフェは各あるべき、
はいはい、
こうボードゲームスペースは各あるべきみたいな、
うんうんうん、
ところもまあもちろんあるんだけど多少はね、
はいはい、
でもなんだろうな、そこにちょっととらわれてる気がするから今ね、自分がね、自分がちょっとこうしてかなきゃいけないな、してかなきゃいけないなっていう、
うんうんうん、
なんか仕事に追われてる気がするから、
はいはい、
なんかもっとチャランポラに行きたいなってチャレンジしていきたいっていうか、そのもうちょっと柔らかく、うん、初心に帰って楽しさを伝えるものってなんだろうなっていうのを考え直したいな、うん、なんだろうこれ、全然チャレンジになってない。チャレンジ、なんだっけ、おっぱい足んない。
いやおっぱい足んないことはない。
昨日なんかおっぱいに逃げるって言われたから
誰に言われたんですか。私ですね。
そうい
や今だって目の前にね、
うん、
まあ、全然関係ないですけど、あの収録するために IC レコーダーを立てるためにボードゲームでこう挟んで IC レコーダー置いてるんですけど、そのボードゲーム、あの今おっぱいのね、
おっぱい神経衰弱、
はい、おっぱい神経衰弱にしてありますからね。
チャレンジなんだろうね、
元気が出るようにね。
いやでももう一店舗展開できるぐらいにはやりたいから、全く新しいボードゲームの楽しませ方を常に考えていきたいけど、
うんうんうん、
チャレンジになってない。
いやもう十分ですよ。まあ実際にボードゲームコレクションも含めて今チャレンジすでにしてる状況ではあるんで、だからそういうのをさらにもっともっとこうよりやっていけるだけの余裕とか、
余裕とか、
うーん、
週休2日にチャレンジしたいね。
週休2日
かだからもう真面目な話したくないんだよ。なんだろう、
散々してきましたけど。
取り直す。
いや、もういや、もういいよ。いいよ、いいよ。
取り直しにチャレンジしようよ。
取り直しにチャレンジ。もうイベント始まる。
事前に言ってくれればチャレンジねーって。もうちょっと。
あ、かった。オリジナルボードゲームを出す。
あー、でもね、今ちょっと考えてます。
俺、
いや、オリジナルじゃないけど、伝統ゲームを、あの、パッケージに落とし込むっていうのありかなと思っていて。
おー、うん、ゴイタみたいなことですか。
ゴイタみたいな。伝統ゲームって言っても、トランプのとかね、そういうカードゲームとして、
うん、
遊ばれてるもので、やっぱりそのある地方でしか遊ばれてないゲームとかってあるわけですよ。結構
ああいうのって権利ってあるんですかね。
ない。
ああ、じゃあもうそれを例えば側替えして、
そうそうそう、
こういう風にもっとより遊びやすい見た目でとか。5
本のキュウリ
とか
そうだよね。
あ、確かに。
そう、5本のキュウリみたいな感じで。
あ、でもちょっとアレンジしてるじゃないですか、ルール。
そうそうそう、もちろんアレンジしなきゃダメですよ。だから、なんで広まんないかって言ったら、やっぱりちょっと小難しい部分があって、
うん、
あの、なかなか一般化しないみたいな、そういう、でも面白いゲームとかっていっぱいある、
はいはいはい。
そこを一般化できるように、得点あたりをすっきり、得点計算あたりをすっきりしたりとか、
うん、
あ、っていうことをするだけで、随分良くなるんじゃないかなってゲームが。
あ、いいですね、
うん。あるんで、それをね、ちょっと商品化したいなっていうのがいくつかあるんですけど、
うんうんうん、
手が回んない。
簡単な話じゃないです。
そう、誰かやってくんねえかなと思って。
どうかなー、どうかなー。まあね、知人にゲームデザインとかされてる方多いでしょうから、そういうのもね、あの、言えば、もしかしたら一緒にできるかもしれないですけど。
それはやっていきたいですね。チャレンジっていうのはそうだ、そうですね。オリジナルのゲーム、もしくは、まあ、うち流通で、まあ、どっかとタッグを組んでやるとかっていうのは。
パブリッシュするみたいな。
そう、ちょっとやってみたい気はするね。あ、チャレンジになった。
あ、やったー。じゃあ、そこまでのは全部カットして。
お5分で終わる。
いらんこと言ったやつは。はい、というわけで、はい、はい、もういい時間になりましたんで、今回はここら辺として、はい、いやもうあんなことやこんなこといろいろ聞いちゃって、まあカットも多かったと思いますけど。あ、
本当に？
はい。
結構意外と平気そうなことを言った気がするけど。
本当ですか？本当ですか？まあわかりませんが、うん、実際にはね、リスナーの耳届いてるものはわからないですけれども、ね。
長かったからちょっと短くしてください。
はい。なんでまた次回と、もうよりさらに突っ込んだことになっちゃうかもしれないし、もうお店ないかもしれないし。
そうなんだよね。もう一年続かない気がするんだよね。
いや、ダメダメ。何言ってんの、続いてもらわないと困りますよ。
続かない気がするんだよ。
東中野の癒し場所はここですから、ね。
じゃあ閉店記念よ。さようなら
ディアシティ。どういうテンションで挑めばいいかわかんないですから。
ゼットン出てくるからね。
うわ、怖いわ。怖い最終回やな。
コピーとゼットン出てくる。
うん、後から出てきてね。まあその話はまた今度して。
はい。
はい、というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では。
こちらこそ。
はい、ではまたよろしくお願いします。
はい。
せーの。うん、ちゃおちゃお。
あ、言うんだそれ。
言うよ。
チャオチャオ。
あ、何それ。